自分平和戦略。
アローハー、皆さんこんにちは。ぽいぽいアロハの板葉ゆかです。はじめまして。
はじめまして、インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
土井さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日から始まりました自分平和戦略。はい、はいはい、ゆかさんのことをですね、もう早速なんですが詳しく教えていただきたいなと思ってます。
はい、はい、私は今年で51歳になります。長女はシドニー在住、もうすでに結婚しておりまして、下の子はね、来年の春から東京でナースをすることになっているシングルマザーの、いろんなお仕事を持っている癒す人、板葉ゆかです。ですね、もともと長らくテレビ業界、ラジオ業界で喋る仕事をしていたんですけども、まあ、そんな中でね、趣味がね、高じて、フラダンスを教えることになって、もう17年目になります。
はあ、そうですか。
はい、でね、はい、で、コロナの時に、出入り禁止になっちゃってね、テレビ局がね。
本当に入ってこないでみたいな感じになりましたよね。
そうでした。本当大変だったんですね。それで仕事がなくなっちゃって、でもちろんね、フラの教室も一時期はね、できない状態になりまして、集まることができなかったんでね。
そうですよね。
いやー、私シングルマザーで、これ子供たち食べさせていかなきゃいけないのにどうしたらいいのよってことで、と思って翻訳者になろうと思ったんですよ。
あ、急ですね。
そうでしょ。
もう全然つながってこないですね。ラジオのお仕事、フラ、そして急な翻訳。うんうん、
はい。それが実はね、大学の時に英文学を習っていてて、でも中学校からずっと英会話を習ってたから、英語は多少は分かってたんですね。で、たまたまその2019年、ちょうど2019年の夏頃にですね、まあ、ある形、あるきっかけでですね、私彼氏ができましてね、相方ができて、それがアメリカ人、ハワイ在住なんですよ。
あらやだ、とてもいい。
ねえ、いいでしょう。ねえ。でね、そのハワイのその彼と、まあ今も続いてますけど、彼と喋るのにもう毎日電話すると、もうね、英語でめっちゃ話しかけてくるから、普通に、まあ当たり前なんだけど。
それはそうですよね。
そうするともうね、脇汗かくんですよ。手に汗かいて、だって何言ってるのか全然わかんない時があるから、早口で。毎日がトレーニングで、でも、これ毎日こうやってトレーニングしてるうちに、あ、私もう一回なんか英語もうちょっと深く取り組んでみたいかもって思ってたんですね。
わ、
で、取り組むにはやっぱり仕事にするのが早い。真剣にするならね。っていうことで。
本当ですね。
はい。で、あ、じゃあ翻訳者になろうって思って、で、半年ぐらい勉強して翻訳者になったんです。で、これ三つ目のお仕事ですよね。
すごいですね。でもそのスピード感。早い。半年ほど頑張って、もう翻訳者になられた。
そうなんですよ。でね、やっぱりね、これ、よく最近言われますよね。直感に従って動くと、いろんな、こう、はい、お試し事も来るけど、いろんなラッキーが舞い込むって。で、私、直感に従って、その翻訳者になったもんだから、で、しかも、もうみんなみたいに英語が勉強したくてっていう風なスタンスで学校行ってなくて、いや、私、食べるのに困ってるんですって。食べなきゃいけないから、もう翻訳者になって食べたいんですって言って、先生に。
すごい切実な感じですよね。
そうそうそう。そしたら、なんかたま、本当にトントントンといろんなご縁をいただいて、コーチングのね、国際的な協会から、翻訳のお仕事をね、依頼かけてもらったり、有名な職員会社から、翻訳の仕事を、依頼してもらったりということで、今はまあそういったこともお仕事にしてて、で、そのうちですね、ずっとフラの教室やってる中で、フラの生徒さんに趣味でね、カードリーディングしてあげてたんですよ。
んー、カードリーディングって何ですか？
そうなんです。カードリーディングってね、うん、まあ、タロットカードとかって結構有名ですけど、
そうですね、
私はタロットカードではなくて、こう、いろんなカードに言葉が書いてあるものがあるんですよ。50枚ぐらいがセットになって、うん、いろんな言葉がそこに一言ずつ書いてあるって。で、まあ、私はフラを教えてるから、ハワイ語をね、はい、勉強するっていうこともあって、ハワイ語が書かれているカードを使って、みんなに、はい、今日の一枚引いてみてとか言って、引いてもらうんですよ。
面白そう。
そう、面白いでしょ。そうするとそこには必ずその人が必要な言葉っていうのが出てくるんですよ。
一枚引いたら？
一枚で。
その人が必要、その時に必要な何かアドバイスになるような言葉。
そうなんですよ。で、それを私、まあ、そもそも翻訳者だから、その言葉をいろんな言葉に変えることが得意なんですね。
うん。
だから例えば愛っていうふうに来たら愛だけじゃなくて思いやりとか、人情とか。 ね、そういった言葉にこう変換することが得意で、じゃあその言葉を見てバーって変換できる言葉を言ってあげるんですよ。
うん、つながってる言葉ですね。
そう。そうすると、そのカードを引いた生徒さんが、私今その件でちょっと考えてたんです、とかね。
あら。あらららららら。
私それ、実は昨日ちょうどその話になったんです。
あ、すごい。何それ。面白い。ね、
そういうことがあって、じゃあそれをもうちょっと深掘りして、いろいろ考えていこうなんていうのを、生徒さん同士で集まった時のお茶会でね、やってたんですよ。それを時々うちに遊びに来る人にやってあげてたら、うん、まあ、ある人からですね、うん、なんでゆかさんこれを世の中に出さないのかって言われたんですよ。
もうその方はすごい価値だなと思われたってことですよね。
そうみたいです。私はなんか普通にやってたんです、それを。で、普通にやって、普通に生徒さんのお役に立てたらなと思ってやってたんだけど、え、これ、世の中に出すってどういうことったら、これ、ゆかさん優勝提供しなきゃとか言われて、って。じゃあやってみようってことで、私は基本お仕事大好きなんで、お仕事にしたらもっと深掘りができるかもしれないということで、まあ、カードリーディングを、ちょうど1年半ぐらい前からかな、セッションを提供するようになって、今4つ目のお仕事をやっているっていう感じですね。
わあ。
お仕事してます。
そうですか。じゃあそのカードリーディングもすっかりこう、ちょっと言葉があれかもしれないですけど、ビジネスにもうなった。
ビジネスになりました。
は、すごいですね。いや、まあ、仕事にしてみたら一生懸命やるからっていう、ワードが2回出てきましたけど、そのお仕事好きっていうところもね、ゆかさんの、なんていうか特徴というか特性ですね。
そうですね。お金ってね、みんな、日本の人ってお金をもらうときにちょっと躊躇する人がいますけど、お金って成績表だし、お金って地球上のエネルギーが一番目に見て分かりやすく、物質化した最たるものだって私思ってるんですよ。
わあ、そう言われてみればそうかも。
だから、やっぱりこっちがエネルギーを注入したからには、お相手にもエネルギーを注入していっていただいて、ぐるんぐるん循環させないと、ストップしちゃう。エネルギーが枯渇するだけになっちゃってもったいない、お互いの。なので、そういう意味も含めて必ず何かをさせていただくときは、優勝提供っていうふうにしようと思えば自分の中もこうエネルギーが循環するっていう感じ。
ああ、決めちゃうんですね、自分で。
そうなんです、そうなんです。なんかそれを、お金が、この地球上で、エネルギーが物質した最たるもんだと気づいたのは、この3、4年前ですけども、でも、若い時からなんかそれを本能的に理解していてて、だから本当に好きなことはビジネスにしちゃうんですよね。
あ、すごい。もう、ここまでお聞きしただけで、ゆかさんがどれほど魅力的な方なのかっていうのは、お聞きの皆様にもよく伝わったんじゃないかなって思います。ゆかさんところでですね、この自分平和戦略という番組で、どんなことを伝えたいなと思って始められたんですか？
はい。私、子供の頃から本当に夢が世界平和なんです。で、小学校の時にね、修学旅行は広島に行きました。広島に行ってね、はい、原爆記念館に行きました。ね、うん、あれ見た時に何を思ったかって言ったら、かわいそうとかじゃなくって、これを作らなきゃいけなかった人も辛くなかったかと思ったんですよ。だから爆弾を。だって、こういうことに使われるって分かって作ってるわけじゃないですか。でも、人を殺めたいと思って、そんなものを作りたいと思うって、よっぽどでしょ？だからその時に、その小学校6年生の時の自分がすごく心が苦しくなったのを覚えていてて、やっぱり平和であってほしいって、みんながニコニコ手をつないで、ね、楽しく生きれる世の中になってほしいっていうのがずっと心にあったんだけれども、
ずっと。
でも、ずっとありました。で、だからできる限り私は人に優しく、本当に人に優しく生きようと思って生きてるんだけど、なぜか急に怒ってくる人いるんですよ。
どういうこと？
テレビ業界とか、まあ、私某有名自動車会社にも、大学出てすぐ1年勤めてたから、こういう大きい企業にいるおじさんに限って、めちゃ急に怒ってくるおじさんとか結構いたんですよ。おじさんって今私おばさんですけどね。
私の方がもっとおばさんですけどね。急に怒ってくる。
そうそう。で、え？なんでこの人急に怒った？みたいな。で、なんか、ね、ルールを守れとか言って、ルールも守れたってとかね、なんかこう、なんでこの人って、でも多分ね、この世の中でみんなね、そういう経験ある人ほとんどだと思うんですよ。
そうですね。なんか私もいくつも思い出せます、そういうこと。
ですよね。
うん。
うん。で、子供の小学校の時に私、壮絶ないじめにあっちゃってて、
そうだ
あの時も、そうなんですよ。
ええー。
あの時も、なんで私こんないじめにあってんのっていつも思ってたんですよ。なんかやったか、
です
私っ
よ
て。
ね。
うん。これってね、で、それがずっと根底にあったのを、こう、やっぱり平和に生きていきたいから、あれ何なんだろう、あれ何なんだろうっていつも考えてたんですよ。で、ある日気づいたんですよ。あ、自分にも怒りの感情はもちろんあるから。で、わーって怒りが上がってきた時に、あれちょっと待てよって。私この人に怒ってるわけじゃないなって気づいたんですよ。え、何に怒ってんだろうって思った時に、いや、なんかこれを怒るような、なんかきっかけがあったかなって。
自分の中に。
そう、その時に気づいたんです。あ、子供の時にあったあれだって。
ずいぶん過去遡ったんですね。
遡りました。絶対何か原因があると思ったから、それインナーチャイルドってよく言いますよね。インナー
聞いた
チャイ
こ
ルド
とあ
に
る。
話をかけるとかね。
はい。
私、実践派なんですよ。だから、口で言われても、絶対自分が納得しなかったら、それは受け入れられないんです。でも、その代わり、やってみるの、一回。いいよと言われたことは。で、そのインナーチャイルドの癒しっていうのを自分でかけてみることにしたら、まあ、一つ一つ怒るきっかけがなくなっていってね。で、今誰に何言われても何にも腹も立たないし、ずっと笑ってます。
すごい。いや、ゆかさんのね、今のこの笑顔を、ポッドキャストだけど皆様にお見せしたい。なんていうか、穏やかな。人を癒す笑顔をされてますよ
本当ですか？
ね。
ありがとう
やっ
ござい
ぱ
ます。
り
もう
ね。
ただただもうずっと笑ってんの、あんたっていつも言われます。でも、そうやって心の中にあるその傷とか、で、チリッとくるもの、私はトゲって呼んでるんですけど、そのトゲを抜くことで、あのトゲってね、要はね、お魚食べた時に骨が喉に刺さったことあります？
あります。あれ大変ですよね。ずっと気になってね。
気
取れ
にな る
い
でで しょ、
す
あ
よ
れ。
ね。ずっと気
ねえ。
になりますよね。
あれなりますよね。で、なんかお米ね、こう炊いたご飯を生飲みしたら骨が取れるとか
よ
言う
く
から。
言いまして、言いまして。今やっちゃいけないって言いますけど。昔そうやって生飲みしましたね。
しましたよね。多分同
し
じ
まし
年代だ
た。
から。
そう。
ね。で、あの時にめっちゃ痛いけど、取れたってなるじゃないですか。うん。それを、ぜひ、やり方をね、皆さんに、お教えして、どこか、心のどこかに刺さっているそのトゲ、骨のようなものを、一瞬ちょっと痛いんですよ、そこ向き合うと。でも、痛いって思った後に、ポロンって取れたら、次から同じような事象が起きても、全く腹が立たないっていうことが起きていくので、ぜひそのね、秘訣をお伝えしたいなと思って、
わあ、
お話ししていきたいなって思ってるんです。
楽しみです。じゃあ、ゆかさん、もしもその心のトゲを全部というか、もうたくさんあるんでしょうけど、それ
うん、いっ
抜
ぱ
け
いありま
た
すよ。
ら、人生変わります？
私、なので、そのセッションをいっぱい提供してるんですね。で、今、定期的に私の、こういったトレーニングとか、コーチングのようなものを受けてくださってるお客様もいらっしゃるんですけど、その方々から、お話を伺うと、非常に生きやすくなったって、生きる。生きやすくなったって、皆さん言ってくださってます。うん、でももちろん私もそうですね。人の怒りとかをすごい敏感に感じ取るところが結構あるので、やっぱりすごく怖いなって、いつどこにいてても不安だったんです。でも今はどこに行っても安心です。自分がその怖いっていう経験をもうしないっていうふうに分かったから。
すごい。もう自分に優しく、そして自分が強くなれる感じします
そうなん
ね。
です。でももう人にはもう100倍、200倍もっと優しくなれますよ。
わあ、すごい。いや、ますます楽しみになってまいりました。そろそろお時間になりました。次回からは詳しく、この実践的なアプローチを伺っていきたいなって思っています。皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。伊藤さんのことをもっと知りたいという方は、ポッドキャストの説明欄に、インスタグラムの URL を貼っておきますので、気軽にどうぞ。お話は、
ぽいぽいアロハ、板はゆかでした。
ありがとうございました。インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。